このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
お互いを知ること、関心を寄せ合うことがより良い社会につながると信じています。
違いを楽しむこと、それは新しい視点を見つけること。
障害者、健常者が共に気づき共に楽しむ次世代の音声媒体番組、
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、見たことない大阪。こんにちは、パーソナリティの浜崎雄三です。
そしてシンガーソングライターのタラです。プロちゃん、
はい、
あのね、プロちゃんにねちょっと聞きたいんだけれども、はい、補助犬の日っていう日があるんだけど知ってた？
あ、補助犬というと、まあ、盲導犬とかね、うん、だと思うんですけども、うん、そんな記念日があるんですか？
そうやねんてね、あのね、それはね5月22日なんだけれども、はい、日本介助犬協会が身体障害者補助犬法のさらなる認知度向上を図ることを目的に制定されたんだけれども、はい、まずね今ポルちゃんが言ってくれた盲導犬ね、これは視覚障害のある人をサポートする盲導犬、うん、そして肢体不自由のある人の日常生活動作をサポートする介助犬、うん、でそして聴覚障害のある人にね生活の中の必要な音を知らせる聴導犬、
はい
ね、これユーザーが交通機関や施設などに補助犬を同伴して入場入店することが法律で認められてるんだけれども、ね、この補助犬っていうのはあの盲導犬と介助犬聴導犬ね、それらなんだけれども、このですね補助犬の日はですね、
はい、
補助犬パートナーの絆や愛情からほっこりした温かい気持ち、笑顔が少しでも増えますようにという願いを込めて、うん、作られたんだそうですよ。
やっぱりね理解がね、うん、大事ですもんね。
そうそう、でこれはね、うん、あの補助犬の日って5月22日にもあるんだけれども、はい、10月1日も補助犬の日で、あとね今年は、4月24日もね、はい、国際盲導犬の日だったんだよ。
あ、これはね、うん、聞きましたね。
あ、聞いた。
はい、
うん、ポルちゃん盲導犬についてなんか知ってることってあるかな？
あ、そうですね、うん、まあ、普段視覚障害のね、うん、目の代わりをするということで盲導犬が、うん、活躍をしているわけですけれど、
うん、
盲導犬とこのね介助犬と聴導犬と、まあ、合わせて1000頭ぐらいが、うん、ね、活躍をしているんだと。あ、そうやね、いうことだそうですね、
うんうん、
で、まあ、私たちにとって一番大きな、まあ、存在というのは盲導犬かなと思うんですけれども、
ね、
はい、私ね先月になるんですけれど、
うん、
仕事でねあの、うん、大阪の南港にインテックス大阪という
あ
の場所がありますけれども、
あ、ね、
うん、
あるある、
そこでねバリアフリー展という、うん、あのイベントが3日間あったんです、うんうん、でそこに、出かけていまして、
うん、
あの展示を読む展示の、ね、体験のブースにいたんですけれども、うんうん、そこでねちょうどこの補助犬、盲導犬、介助犬、聴導犬、ね、
うんうん、
どんな役割をするかっていうのを、うん、講演会がありましてね、
うんうん、
あの聞く機会があったので、すごく、はい、特に、まあ、介助犬と聴導犬というのは、うん、普段耳にすることはあっても、ね、どんな役割を普段しているのかというのは あまり、ね、知る機会がないので、
う
ん
う
ん、とても、勉強になったんですね。
うん、
で、まあ、この、ね、盲導犬はあの私は普段白杖を持って、一人で歩いたり、ね、うん、ヘルパーの方にお世話になったりして歩きますけれど、
うん、
あの視覚障害の、ね、全員がやっぱりこう白杖を使って一人で歩けるというわけではないんですよね。
あ、うんうんうん、
はい、見え方であったり、うん、見えなくなった時期によっては、うん、なかなか白杖でね、歩くというのが難しい方もおられて、
いや本当そうやと思います。
そんな時にね、うん、盲導犬と一緒だったら、白杖よりも安心して歩けるんだと、うん、いう人も、多くいらっしゃるんです。
確かにね。
で私は学生の頃にですね、
うん、
盲導犬 その訓練所に出かけまして、
うん、
盲導犬とこう一緒に歩く体験歩行というのがあるんですけれど、あのハーネスというね、
うん、
ものを持って一緒に歩くんですけどね、
うんうんうんうん、
そのスピードにね、うん、まずびっくりしたんですよね、
うん、
白杖だと本当にこうねやっぱり安全第一、まあ、盲導犬もそれは一緒なんですけれど、
うん、
安全第一ですからやっぱりこう恐る恐る だけっていう感じがあるんですけれど、盲導犬はやはりあの障害物を避けてくれますし、まあ、段差であったり曲がり角であったりね、こういったものも教えてくれるんですね。ですからそれをまあ私たちがこう指示を出しながら歩くんですけれど、この曲がり角、障害物、段差、本当にねやっぱりあの白鳥を持っていてもすごくこう気をつけながら普段歩いてますから、これをね盲導犬がこう知らせてくれるのは本当にねありがたいことだなと思ったんですよね。でただね、ぜひサラさんをはじめ見えている方々に知っておいていただきたいことがあって、
はい、
あの私たち、まあ、盲導犬、ね、使っているユーザーの方もリスナーさんいらっしゃるかと思うんですけれど、はい、例えば、信号を、ね、あの渡るかどうかっていう判断であったりとか、それから、まあ、出かける場所のこの道順というのはですね、あの、まあ、これはある意味当たり前だと思うんですけれど、私たちユーザーがですね、ちゃんと指示をしないと盲導犬には分かりませんので、あのそうしたことは、ユーザーがしっかり力を身につけて、歩いているんだということを、知っていただきたいなと思いますし、あの撫でたりとかね、何か餌をあげたりとかですね、そんなことはあのぜひしないでいただきたいなというふうに思いますね。
いやでも本当そのワンちゃんには感謝ですよね。
そうですね、
も
うパートナーと、ね、
ね、
たくさんいらっしゃいますので、こうした日があって、あのいろんな方々の、ね、施設も含めてですけれど、理解が深まっていったらいいなと思います。
はい、ありがとう。
ありがとうございます。
それでは続きまして、72時間生き延びるヒントをご紹介しますね。
はい、
はい、東京臨海広域防災公園にあります防災体験学習施設ソナエリア東京、ね、この冊子、そこでね実施されてる東京直下72時間ツアーで紹介している72時間生き抜くヒントをこれまとめた冊子なんですけれどもね、
はい、
身近なものを工夫して災害時に役立つアイテムに変えるアイデアをご紹介されてます、
はい、
それで今回はですね、
はい、
なんと新聞紙ビニール袋なんですけれども、
身近ですね、
ね、
はい、
これプルちゃん何に使うか想像できる、
はい、新聞紙とビニール袋でしょ、
うん、
まあ包むとかですね、
うんうんうん、
新聞紙だったらなんだろう、丸めるとか、
うんうんうん、
何かを載せるとかですね、
うんうんうん、
なんかね新聞紙と聞くと私はタラさんね、焼き芋のね、
はい、
風景をですねちょっと連想してしまったんですが、
そうそう、焼き芋屋さんがね、まあ、焼き芋屋さんに限らないけど、新聞紙に包んでね、
アルミホイルとかね
くれてたわ、くれてる、
これは何でしょうか、
そのイメージやね、はい、実はこれはね食器を作る、なんだよね、でねこのイラストちょっとね説明させてもらうんだけれども、
はい、
まず一番目はその食器を作るなんだけれども、
はい、
そのねデフォルメした人より大きな新聞紙を、
大きいですね、
もうあのいつも出てくるヘルメットをかぶった人が両手で折りたたんでるイラストなんよね、
はいはい、
でその結果新聞紙が折り紙のように折りたたまれて、その結果、蓋のない箱のような器の完成品になってるんですね。ピカーンって感じでね、
はいはい、
で2番目にはですねビニールをかぶせるとも載ってまして、そのね、新聞紙を折って蓋のない箱になった器にすっぽりとビニールをかぶせてるんよね、
強くなりますからね、
でその3番目の絵にはね装うと書いて、
はい、
ビニールをかぶせた新聞紙を折って作った器を持ってってるヘルメットをかぶった大人と子供がいまして、
はいはいはい、
で2人の間にそのスープか何か食べ物がね、入った寸胴鍋、寸胴鍋ってなんかわかるかな、
はい、わかります、
わかる、あの円柱型の ね、こう深さのある鍋ね、でそのスープか何かやね、豚汁かなんか入ってるんだよね、でその鍋からヘルメットの大人がお玉でスープか何かをよそってるところ、でヘルメットのかぶってる子供さんは新聞紙でできた器を 片手で持ったまま両手を上げて喜んでるイラストになってます、
うん、あ今から食べれるんだと
そう喜んでる感じ、ね、うんそんな感じ。
うん、これ新聞紙とこのビニールのねできた食器というのは、うん、結構深かったりするんでしょうかね。
なんかね、このだから男の子が持って、あ男の子じゃない分かんないけれども、うん、手に持ってるのはお椀型のイメージ、ちょうど手に乗る感じだから、はいはい、そのスープをお椀に乗せて、飲むか食べるかの感じだよね。
やっぱり食べ物はね、そうそうそう大事ですもんね、
う
ん、
だからねこういったねものは災害時に限らずキャンプとかね行った時にも役に立つのかなっていう感じかな。
そうですよね、うん、かさばらないですもんね新聞紙だとね、
う
ん、
そうそうそう、新聞紙以外のところで役に立つんだよね。
本当ですね、やっぱりこう、うん、頭を柔らかくしてアイデアを出してるなという感じで思いますけれど、
うん
ね、でも私タラさんね、うん、ちょっと心配なことがあってね、
うん、
最近こう新聞を、まあ、読む人というかね、うん、撮ってる人っていうのは、うんうんまあ、もちろん多く読んでる方はいらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、全体的にはきっと減ってるんじゃないかなと思うんですよ。
いやそれは確かに、ね、今はもうデジタルの時代で ね、
まあ、パソコンですとかね
そう
スマートフォンとかで読めたりするということがありますからね、
う
ん、実際この新聞をどこで、ね、持ってない人はどこで手に入れるんだろうっていうのをですね、
うん、
ちょっと不安なところもあるんですけれど、
うん、
でも改めて聞くとね、
うん、
新聞紙と、まあ、ビニール袋のね万能だなということを感じながら聞いていました。
本当やね、準備してた方がいいね。
そうですよね、う
ん、はい。
見たことない大阪。
ではモーラの旅のお時間です、私たちにとって本や雑誌は音訳であったり、視覚障害のね、読み上げソフトであったりということで割と身近に読むことができる機会があると思います、
はい。
ただチラシですとかパンフレット、うん、フリーペーパーこういった街中で無料で配られているものはすごく手軽なように思えるんですけれど、
うん、
なかなか目が、ね、見えない見えにくい私たちにとって読む機会が少ないんですよね、
うん、
そこでこのモーラの旅ではそうした印刷物を隅々まで読んでもらうというコーナーになっています。
はいはい、目の見えない方はもちろん目が見えている方にも新しい発見気づきがあると嬉しいです。
はい、晴眼者のタラさんが読む役そして視覚障害者の私浜崎が聞いてツッコミを入れる役をしております、
はいはい、
二人の掛け合いで今日も紹介していきたいと思います、う
ん、はい、今回も題材は大阪観光局が発行する大阪観光局公式ガイドブック、
はい、
こちらをね、題材といたしまして大阪を再発見してもらって旅気分になってもらおうというそれがモーラの旅です、
はい、
それではですね表紙を入れて68ページの大阪観光局公式ガイドブック、
はい、
4ページ目の大阪のグラフィティ、写真の説明の途中でしたけれども、
はい、
全部で9つある写真の今日は7つ目に入りますよ。
だんだん終わりに近づいてきましたね、
はい
はい、
まず上にね前回の千里川土手、
あそうでしたね、
この飛行機のねシルエットのお話でしたけれども、
はい、
それでね左側が路地から見える通天閣でした。
あれもありましたよね、
うん、でほぼね正方形の写真なんですけれども、
はい、
そして今回のキャプションは、
ええ、
お待ちかね半回電車ですよ。
来ましたね、うん、半回電車ね、
はい、
リスナーの方もご存知の方も多いと思いますけれど
ね、
うん、この半回電車ってね、
うん、
大阪唯一の路面電車なんですよ、
う
ん、
そうよ ね
でこれは鉄道好きな私としてはですね、
うん、
非常に歴史が長くて、
うん
ね、100年以上の歴史があ
るということ
で、
ね、
聞いたことがありますし、
うん、
私車両のことはあまり詳しくないんですけれど、
うんうん、
すごくレトロでね、
うん、
まあ、昭和の感じと言っていいんでしょうかね、
はい、
人気があるんだと、
うん、
聞いたことがありますし、
うん、
あと私は自己紹介でもしました平成2年の生まれなので、
はい、
昭和の時代に走っていたそうなんですけれど、
うんうん、
平野線というのもね、
はい、
かつてはあったんだということを聞いたことが、タラさんご存知ですか？
や、ごめんなさい、ちょっと知らなかった。
そうなんですね。
ね、
あとでまたゆっくり、あの、
私もね、平成生まれやったかもしれない。
そうかもしれませんね。
ごめんなさい、平成生まれ、ごめんなさい。
いえいえいえいえ、はい、ね、で、この、あの、阪海電車って駅ってね、はい、まあ、停留場と、停留所ではないんですね、停留場と言ったりもするようですけれど、うんうん、私も時々乗ることがあって、
うんうん、
でこれ結構ね、はい、道路と道路のこの間にですね、うん、電車が止まることもあるので、
はい、
すごくあの狭いところに ね電車が止まることもあるので、
うん、
もう駅とは全然違いますので、
うん、
結構待つときにですね、うん、あのドキドキした経験もありますね、
うん、本当やね、はい、いやだって目が見えてる私たち、ね、青眼者でもちょっとすごいあの違和感があるというか、いや最初普通にバスかなと思ってたら電車やったっていうね、
そうですよね、
その、はい、
それだけにまあ貴重なんでしょうけれどもね、
そうそうそう、ずっと残してほしいなと思う路面電車なんですけれども、ね、じゃあね、ブルちゃん、この写真のね説明してみようかな。
はい、お願いします、う
ん、まずね、これは阿部の筋を走ってる阪海電車なんですけれどもね、その阿部の筋を南から北の方を見た写真になってるんだよね、
はい、
でこれは阿部の駅と松虫駅の間かな、
松虫ね、
うん、はい、で阿部の筋の先にまず高架がね道路を横切ってまして、これ多分阪神高速14号松原線かなと思うんですけれども、
ね、うんうん、
でその先にはあの阿部のハルカス、これね、はいはい、写真が、まあ、あの高すぎてね、うん、あのハルカスが高すぎて収まらない形でこう見えてます。
一部分なんですね。
そうそう、ハルカスってね60階まである、
すごいですよね、
もう300メートルの高さのビルなのでね、そしてその右側なんですけれども、マンションとかビルが道路沿いに立ち並んでて、うん、でその建物の前に道に沿って街路樹が連なってます、緑のね、うんうん、でその左側には北に向けて走行してる車があの走ってる感じですね、はい、で道路に埋め込まれたように線路が4本見えます、
はい、
うん、でそしてその右側に2両編成の阪海電車が南に向かってますね、南側に、これ浜寺駅前行き、
あ
るいは阿鼻子道行きかなっていう感じなんですけれども、うんうん、はい、でこの見える車両は全体がブルー、綺麗な水色って感じでね、で運転台のある正面上半分のガラスの縁は黄色になってますね、でおそらくラッピング広告が施されてる感じですね、で正面の下半分のところに709の車番がついてます、うん、でね、その車番を挟むようにライトがこう2つあって、お昼間だけど点灯してます、うん、まず写真はそういった感じで撮られてるんですけれどもね、はい、うん、ここでタラの阪海電車補足情報
来ました、お待ちしてました。
はい、これね、まあポルちゃんも詳しいかと思うんですけれども、まずねこの阪海電車、正式名称なんですけれども、阪海電気軌道株式会社、
うん、
大阪市内と堺市内で2路線の路面電車を運行してるんですね、
はい、
で南海電気鉄道の完全子会社でありまして、うん、南海グループです。で、コーポレートスローガンは暮らしがある、未来がある、ずっと息づく軌道があるとね、うん、いや本当、ね、ずっと息づく軌道って本当、うん、あのそうあってほしい、
そうですね、
しそうだと思うんですね、
はい、
でまあ通称阪海電車、
うん、
阪海電気、うん、地元の人は沈殿ってこうね、沈殿
電車か、
そうそうそう、略してね、あの呼ばれたりしてるんですけれども、はい、まあ、この沈電車はですね、1884年に藤田伝三郎さん、
うん、
そして松本重太郎さん、これいずれも有名な実業家の方なんですけれども、こういった方たち19人が発起人となって大阪堺間鉄道として設立されて、1885年に阪海鉄道に改称されたんですね、うん、で1898年には高野鉄道、
うん、
そして1911年には阪海電気が運行を開始して、
そんな歴史があるんだ、
うん、そして1923年に社名を阪海電鉄と改称したんですね。で、この阪海電車は大阪南部と堺市を結ぶ路線で、上町線は1900年に 大阪馬車鉄道株式会社が開業した路線がベースで、阪海線は1911年に旧阪海電気軌道株式会社が開業しています、うん、でこれ両路線とも100年以上のプロちゃんがね先ほどもおっしゃったように ね、こういった歴史を持って現存する中では日本最古の路面電車ということなんですね、うん、でこの阪海電車ですね、ほぼ旧紀州街道に沿って堺の町を走り抜け町の風物詩として親しまれてるんですね、うん、でまた時刻表に従って走る定期運行車両としては国内最古とされるも161系車を土日曜日に走らせてるということだそうです、うん、これが、補足情報なんですけれども、
はい、
ね、いろいろとちょっとプルちゃんが知ってることもたくさんあったと思うんだけれどもね、この阪海電車にはねグッズもたくさん出てるんです。
そうなんだ、うん、はい、
まずねオリジナルサウンドトレイン、
あー良さそうですね、う
ん、1個1500円、だからサウンドトレインっていうぐらいやから、なんか
音も出るでしょうね、
ねえ、なんか言うのかな、次はとか言うのかな、
アナウンスとか音とかね、
ねえ、
好きでしたよ、ね、こんなおもちゃみたいなね、私も小さい頃ね、
ねえ、これね方向幕には祝90周年のロゴがある限定品となっておりますということですね、はい、その他ね運行標識版ミニチュアマグネット、うん、これ限定品らしいんですけれどもマグネットのね、うん、これもやっぱりてっちゃんにとったらすごく欲しいものではないのかなとは思うんですけれども、
う
ん、
そうですね、
そういった意味ではねちょっとプルちゃんも欲しくなった。
これなかなかどこで買えるんですかね。
あ、これはですね阿鼻子道、
はい、
うん、そして浜寺駅前の各乗車券発売所、
うん
うん、本社、これは通信販売のみですけれども、 あと鉄道甲子園オンラインショップ、ここでも買えるようですよ。
いろいろ買える場所があるんです ね、面白いです ね、
は
い、
ね、ぜひプルちゃんも購入してみて触ってみてくださいよ、はい、ね、プルちゃん、
はい、
そういえばなんかお知らせがあったんじゃない。
あ、いいですか、言わせていただいて、うんうんうん、あ、嬉しいですね、うんうん、ありがとうございます、
はい、
実はですね、来月6月の16日の日曜日、第3日曜日なんですけれども、第24回堺福祉祭りというイベントがあるんです、はい、堺はね、
うん、
モーラーの旅でも出てきたことがあると思うんですけれども、
あるよ、ね、
うん、実は私が子供の頃ですね、13年間堺に住んでいまして、
う
ん、そこで出会ったお祭りなんですね、
はい、
で第24回ですから、
うんうん、
もうすごく歴史もあるお祭りなんですけれども、ね、
うん、
そこでですね、うん、私がずっとステージの司会を担当していまして。
あ、すごいじゃん。
そうなんです、うん、で今年もねステージの司会を担当するということで、
うん、
少し PR を、させていただきたいなと思っています、
うん、
この日ね、
うん、
6月16日の11時から、
うん、
午後の4時まで、
うん、
なんですけれども、
うん、
堺市市役所の合同庁舎前、うん、まあ、通称堺市市民交流広場という場所だそうなんですけれど、分かりやすいね、
場所ね、
はい、
うん、
南海高野線の堺東駅から、
うん、
本当に数分歩いた場所なんですが、
うんうんうん、
どなたでも、自由に参加いただけて、うん、もちろん入場無料ということで、
うんうん、
ぜひねいい天気に、ね、なってほしいなと願ってるんですけれども、
ねね、
リスナーの方にも、お越しいただきたいなということで、うん、ご紹介をしました。
あ、じゃあそこに行けばプルちゃんに会えるんやね。
あ、そうです ね、ずっとですね11時のスタートから、
うん、
4時の終了までですね、
うん、
司会をする場所にいますので、
うん、
まあ、バタバタしているとは思うんですけれども、
うん、
はい、割と声は、響き渡るのではないかなと思いますので、もう一方と、二人で司会を担当するんですけれども、
うん、
ここのステージを担当しています。でステージの他にもですね、
うん、
いろいろ、模擬店ですとか、
うん、
コーナーもありますので、ステージ以外も楽しめるというお祭りになっているんですけれども、
うんうん、あ、でもそういえば私もなんかね、過去に堺市のお祭りのねそのイベントの司会させてもらったことあるんだけれども。
そうなんですか。
そうそうそう、その時もねこう出店が出てね、
はいはい、
とても楽しかったので、ぜひちょっと私も覗きに行こうかな、プルちゃん。
嬉しいな。
6月16日ね、
そうなんです、
うん、
ね、ちょっと梅雨に入ってるかもしれないんですけれども、
そっか、
うまくね、
うんうん、
梅雨のこの晴れまであってほしいなと。
これはもう日頃のプロちゃんの行いが問われますよ
ねえ、ちょっとてるてる坊主を作らなきゃいけませんけれどもね。
いや本当本当、
あんまり普段作ることもないんですけれど、ちょっとこの日だけはね、すがっておきたいなと思ってますけれど、タラさんが堺でその司会をされた時は、はい、どんなこう何かエピソードとか思い出がありますか？
その時はね、本当ライブがメインだったんだけれども、はいはい、そこにいっぱいお店がたくさん出てね、だからその、まあ、当時でキッチンカーみたいな感じでね、今でこそね、はいはい、キッチンカーよく出てるけれども、いろいろお店が出てて、でそこの説明を私たちは司会でさせてもらって、今ここのブースでこんなん売ってますよ、うんうん、食べてくださいとかね、で次々とライブに出られる方のご紹介をさせていただいて、そんな感じで ね、
そうなんですね、
とってももうすごいたくさんの人が来てくださいましたね、あの時ね。
やっぱりね、屋外でこうしてこう外でやるってのはすごくね開放感があってですね、私もこう司会をしながら、まあ、すごく勉強になりますし、その空気感をですね、はい、まあ、資格以外でこう楽しみながらね、ずっと担当をしてきましたので、今年もねとても楽しみで、もうねコロナでずっとなかなか中止だった時期もあったんですけれど、 そこを乗り越えてですね、去年からまた復活をしていますので、今年もぜひ大勢の方にね、足を止めて、そして耳を傾けていただきたいなというふうに、思っていますので、今日こうしてね、今回ご紹介できてすごく嬉しく思っています。
楽しみです。
ありがとうございます。というわけでタラさん、
はい、
自分で PR しておいてですね、言うのもなんなんですが、そろそろ時間です。
あっという間やね、プルちゃん。
そうですよね、でもこの大阪観光局公式ガイドブック読破の道は長いですね。
確かに ね、いつまでもやってそうやね。
でもこれ中身がね濃いんですよ。
濃い濃い雑談
雑談がいいんですよね。
あ、そうなん、
知識がね広がる感じなんですよね、
確かにね、いろいろ私もね知識増えてますよ、
もうねこのガイドブックを読んでいただいてますと、私の大好きなタイガースのネタとかですね、鉄道のネタとかですねもう時間を忘れますね
いやね、時間を忘れて楽しめるのは体にも心にもねいいんちゃうかな。
本当にそうですよね、このタラさんのね、エネルギーを感じるんですよ
ありがとう、いやでもね、プルちゃんとのカンバセーションがエネルギーの源ですよ、私にとったら。
カンバセーション嬉しいですね、もうもっとね私も勉強してこようと思っています。
いやそんなにね頑張らなくてももうついていくの大変やん、もうお手柔らかに
こちらこそ、
はい。なにわ体感見たことない大阪は、リスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想など何でも結構です。リスナーさんからの反応はとても励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。メッセージはメールでお願いします。送り先のメールアドレスは英語でラジオ、続いてjbs.or.jp、 スペルはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp です。そしてこの番組なにわ体感見たことない大阪は、毎週土曜日に内容を更新してお届けしております。さらに JBS のホームページにあるホームからもメッセージが送れますので、よろしければご利用ください。メールアドレスを入力しなくても送信できますので、楽かもしれません。そしてこれまでの放送は JBS ホームページにあります過去の放送を聞くというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は浜崎雄三と
タラでした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。